ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。
こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます白信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、前回はですね、ステージ11の1、史上最強の成功環境の作り方というところをお伝えいたしました。そしてステージ11の2、今日ですね、今回は史上最強の投資とはというところをお伝えしていくんですけれども、
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうですね。まあやっぱこれ昔言ったかもしれないんですけど、お金の使い方っていう考え方がすごいあるんですが、まだ稼いでない人はですね、その勉強にしか使わないっていうのがあるんですよね。はい、で、勉強とその要は情報ですね。勉強と、はい、あと広告とあと人と、
うん、
ここにバランスよく投資することで、まあ、レバレッジがかかるっていう話をしたような気もするんですけども、うん、まあ、今日は特にその人の部分ですよね。で、一人起業家をやっていて、まあもちろんですね、全部一人でやって年商1000万っていけるんですけど、はい、まあ、結局僕が見てて思うのは、限界が来るんですよね、はい、すぐに、うん。その月100万とかの壁だったりとか。うん、それはやっぱ全部一人でやっていて、本来やるべきじゃない作業も全部抱えてるからなんですよね。うん、で、利益としてはもしかしたら本当に出てるのかもしれないですけど、やっぱ徐々にやっぱやらなくていい仕事を振っていかなきゃいけないと。はい、僕はまだ全然月400、月じゃないや、年間で400、500万ぐらいしか稼いでない時にもう在宅秘書を雇っているんですよね。まあ、だからこそすごい勢いで拡大できたっていうのもあると思っていて、はい、まあ、そういう意味で、まあ、人にどれだけ投資できるかっていうのが非常に重要なわけですよね。
うん、
はい、で、ハクさん秘書いるじゃないですか。
はい、
秘書は いつからのお付き合いなんですか。
2年経たないぐらいですね。1年ちょい、
はいはい、
1年半ぐらいなんですけれども。
何頼もうと思ったんですか。
なんででしょうね。
いや可愛かったから。
いやいや、
心奪われたから
というのもですね、いや、マジでそんなことはないんですが、マジでそんなことないとか言ったら失礼ですけれども、
はいはい、
やっぱその僕がせんでいい仕事っていうのがあるなとも思っていたんですよね、ずっと、
うんうん、
で、やっぱり人に渡していいかなというふうに思っていて、で、例えば確実にできないことってあるじゃないですか。セミナーで登壇しながら喋りながら自分自身をカメラで写真撮ることは
できないです、
絶対に不可能じゃないですか、
はい、
っていうのがある中で、その今の秘書をやってくれてる子にカメラをお願いしたことがきっかけやったんですよね、
はいはいはい、
でカメラをお願いしてる間に、まあ、受付をやってくれたりとか、
はいはい、
資料を整理しといてくれたりとか、うん、資料を配ってくれたりとかっていうのがその子がサービスでやってくれてたんですよね、
はいはい、
たまたまこう気使ってくれて、
うん、
でその時にのセミナーっていうのがすごくパフォーマンス良かったんですよ、
はい、
自分の中でいつもだったら自分がやってることを人にやってもらうことによってこう集中できたっていうところで、
はいはい、
これは必要やなというところ、前々からやっぱりね、その秘書を雇うとか人に投資するっていうのは話ではね、
うん、
聞いていたので、それを実践するときがとうとう来たかと。
来たかとやってよかったってことね。
やってよかった。
なるほど、はい、まあそういう意味でですね、人にはきっかけがあるんですけど、まあほとんどの人はまず稼いでから人を入れようって思ってるんですけど、うん、逆で人を入れるから稼げるっていうのもあるんですよね。
はい、そうですね。
だから別に一人起業家なんで、別に人なんか正社員を雇うとかそういう人じゃなくて、本当になんかタスク単位で外注できるんですよ、
うん、
まあ、そういう意味で僕は、まあ、在宅秘書っていう考え方は非常に一個おすすめかなと思ってます。で、僕は一人目ですね、N さんっていう女性をですね、
はい、
起業して1年もしない間に雇ってるんですけども、うん、まあ本当に最初は月5万とかそういう支払いで、パソコン関係を手伝ってもらいましたね、ワードプレスだとか、
うん、
決済システムだとか、まあ、そういう形でやっていく中で、まあ、徐々に規模も大きくなっていって、うん、最初は取引は僕プロデュース業だったんで、月に1回ぐらいしか入金がないんで、
うん、
経理とかもいらなかったんですけど、まあ、徐々に自分でセミナーをやるようになってきたら、経理とかね、入金確認とかそういうのもたくさんなってきてて、まあ、次はエッチさんって形ですね、
はい、
そのジムですね、セミナーの受付とかお客さんの対応だったりとか、うん、あとはうちの会社の経理ですね、振り込んだとか振り込まないとか明細の発行だとか、うん、まあ、そういうのをやってってもらって、で、この N さんと H さんの稼働が足んなくなったんで、その 分身となる人たちを作ろうみたいな感じでどんどん増やしていったってところがあって、
はい、
やっぱその仕事が大きくなる前にこう手を打っていったっていうのが、まあ、一つ他の起業家とすごい大きな差なのかなと思ってますね、はい、
仕事が大きくなる前に投資するっていうのってこう勇気が、
はい、
あのね、いるような感じはしますけれども、うん、そこのところっていうのは田中さんはあまり自然でしたか？
そうですね、僕もなんかやっぱ自分のまあ師匠である北野哲政さんが言ってたのが、またそれまた一聞きの話なんです、一つ手の話なんですけど、なんだっけ、とある有名なコーチの方が、まあ、海外で学んだことを日本で広めようと思ってやった時に、1円も稼いでない時からもう経理は全部任せてたと言って、それで1年にすごいそのコーチングスクールは大きくなったって話を聞いて、まあ、結局だからそのどういう行動考え方を持ってどういう行動を取るかっていうのは、そのなんだろう、稼いでる人のやつの思考を真似ないしないとダメなんだろうなって思ってたんですよ。まあ、だから僕はあの他の人たちの他の一人起業家はみんなじゃあそんなに外注してないと、
うん、
では僕は最初から外注をするっていう行動を取れば早くそっちの域に切れるんじゃないかなって思ってたんですよね。
なるほどなるほど。
そうだからなんかそういう意味で、まあ、基準値っていうのかもしれないですけど、うん、まあ、やっぱそれをやっぱ一番稼いでる人の思考をちゃんと持ってきたっていうのがすごい大きかったですね。
なるほどなるほど、
はい、
でそうですよね、事業を大きくしてる人で人を雇ってない人っていうのはまあいない、
ね、まあいないですからね、うん、人を使わないで自動化なんて、まあ、なかなかできないし、
うん、
まあ、逆に人がいるからこそシステムを使った自動化もまたさらに加速するしっていうところで、うん、僕はそういう意味で人を入れなきゃいけないとは思ってたんですよね、
うん、
はい、まあ、今みたいな大きな人数になるとは思ってなかったですけど、うん、まあ、そういう意味でやっぱやらなくて28パレードの法則ってすごい意識してて、
はい、
2割の仕事が8割の収益を生み出すっていうところで、うん、まあ、結局僕の場合コンセプトを作るとか新しい商品を作るとか、ね、セミナーで話すとかそこが重要な仕事なだけであって、なんだろう、それ以外の仕事っていうのは僕じゃなくてもパフォーマンス的には別に6枠ぐらいのパフォーマンスでもできるわけですよね、
うん、
まあ、だからそのパレードの法則をいかにどう生かすか、まあ、まさにこれがレバレッジ企業なんですけ ど、
なるほど、
分かってたんで聞いてたし分かってたんでそれを実践してきたと。みんな1000万超えてからって思ってたけどそうじゃなくて、もう詰まる前から入れるっていうのは結構大事ですよね。
そうですね、
まあ、まあ、そういう意味で僕は自分でもホームページも作れたりするんですけど、やっぱ早めにこうプロのデザイナーに任せたりとか、
うん、
動画も別に自分でスマホで撮れるし自分のスマホで動画も何百万って売ったこともあるんですけども、まあ、やっぱ自分だけがやってたらダメだなと思うんで、うん、動画マーケティングのプロに依頼したりとか、まあ、そういう外注も結構大事なのかなと思ってですね、うん、やってますね。はい、ハンクさんは秘書以外にも外注ってなんかいるんですか？
私はデザイナーがパートナーにいるのと、
はい、
あとセミナーとかの運営で当日の受付とか、あの事務経理をやってくれる人っていうのも実はいまして、
はいはい、
なので3人4人ぐらいは常に周りに仕事を頼める人はいますかね、はい、
そうですよね、
はいはい、
で結構ね、お願いって言うと意外とやってくれるんですよね。
お願いって言うとやって
なんかみんななんかどういうそういうのどうやって見つけるのとか言うかもしれないですけど、普通に塾の仲間とかね、
そうですね、
はい、
僕高校の時の僕のことをすっごい嫌いやった子が今パートナーのデザイナーですもんね。
どういうことですか？高校の同級生ですごい仲悪かった。
すっごい仲悪かったらしいんですけど、僕は全然覚えてないんですけど、はい、普通にちょっと頼みたいねんけどって言ったらサクッと、
はい、
そこからずっとデザインお願いしてますよね。
はいはい、うん、そうですよね。まあそういう意味でやっぱそのでデザイナーとかその外注って言ってもやっぱ関係をね長くやっていけば意思疎通もはっきりしていくし、
はい、
まあ、すごいコストダウンなんですよね。やっぱ、うん、最悪なのって僕もやっぱ経験あるんですけど、自分でホームページ作ってぐちゃぐちゃになってわけわかんなくなったってなんやねんこの2週間みたいな、
はい、
やっぱ経験があってやっぱプロに頼むべきだったなっていうところもやっぱあるし、うん、まあ、そういう意味でやっぱ人に惜しまず使う人っていうのは結構僕の中で大きくなってますね、ビジネスが、
はい、そうですね。逆にこう人に使わない人っていうのはいつまでも壁を越えれませんね。
越えられないですね。
年収1000万超えてから人雇うって言ってる人で、年収1000万超えても人雇ってる人見たことないですもんね。
あんまないですからねはい、まあ、そういう意味でですよね。で僕がやっぱ稼いでた人たちもやっぱ僕の秘書の優秀さを見て自分らで秘書を、ね、持つようになっていったりとか、うん、 まあ、してて、まあ、どんどんいい影響を与えられてるなっていうところは感じてますね。まあ、なんで、まあ、ぜひともね、別にその在宅秘書って自分で抱えるなんで大変って思うかもしれないですけど、やっぱ一部だけでも友達に依頼してみるとかね、
うん、
得意な人に外に出してみるとか、やっぱそうした方がやっぱビジネスは早くいくんで、
そうですね、
はい、そこに投資しましょうっていうところが非常に重要かなと思いますね。
はい、
はい、であとですね、まあその先の世界の中では社員採用っていうのももちろんあるわけですよね。うん、はい、で社員採用もやっぱ普通に採用するっていうのもいいのかもしれないんですけど、やっぱ僕たちみたいなちっちゃな企業がそれをやるっていうのは結構ネームバリューもないし大変なんですよね。
そうですよね。
まあ、だから、まあ、まずはですね、外注を使っていろいろ仕事をしてそこそこ有名になると、
うん、
そこそこ有名になれば、メルマガだったりとかを通してですね、一緒に働きたいっていう方がやっぱ来てくれるようになるんですよね。
すごいですよね。
はい、
この間先日ね、
はい、
田中さんも、
そうですね、僕も今社員が2人、来てくれるようになったんですけど、やっぱ2人ともメルマガで、
はい、
僕のメルマガを見て、なんか何で来たのって言ったら楽しそうだからとか言って何それって思って、田中さん の, そのセミナー、まあ、さっきのね、11の1のコミュニティでとかにつながってるのかもしれないですけど、はい、そのなんかいつも写真が楽しそうだと、で他の講座は作り物の笑顔だけど田中さんの講座は本当に心から笑ってるって言って、だから申し込みましたってすごい、その写真がそんな役立つんだと
ここでまさか力を発揮するとはと
そう思ってなかったんですけど、まあ、あと僕のブログからね、プロダクトローンチって検索してそこから登録してくれて、そこから僕のメルマガを見てて、やっぱもっとスキルを伸ばしたいからって言ってきてくれたりとかもいるので、
はい、
まあ、そういう意味でですね、社員採用っていうのもいいのかなと思いますね。
うん、
ちなみに僕の在宅秘書はですね、相当働いてるんで、多分社員の方がもしかしたら給与は低くなっちゃうかも分からない
そうですね、在宅秘書さん固定給じゃないですかね。
固定給じゃないですね。在宅秘書は時給で管理してて、まあ、これどうやって勤務待機管理してるんですかってちょっと話が戻るんですけど、
はい、
聞かれることがあるんでここで答えておきたいんですけど、僕はもうスプレッドシートに登録、今日何時間働きましたって報告して僕にチャットワークで送るだけでいいっていうふうにしてるんで、自己申告なんですよね。
自己申告ですよね。
はい、だからもうなんだろうな、それをちゃんとなんかこう水増しするんじゃないかとか、なんかそういうふうなところを気にするような関係だったらやらん方がいいと思うんですよね。もう信頼して、もう相手のものは全て来たものは受け入れてやると、
うん、
いう形で僕は在宅秘書とはやり取りしてますね。
はい、
で、今はですね、社員についてもまあ徐々にその会社の仕組みが整ってきたんで、
うん、
例えばその安定的に収入を上げられるようになったとか、まあ、そういうのがあったんで、はい、まあ、社員採用に、まあ、結びついてるっていうところもありますね。まあ、それはまあ次のステージなんで、まあ、今ここではやらなくてもいいのかもしれないですけど、ゆくゆくはそういうところも考えてた方がいいかもしれないですね。
そうですよね。
はい、
う
ん、で、まあ、あとですね、まあ、11の3とかにも関係するんですけど、結構ですね、そのセミナーとか一緒に出た仲間とか、
うん、
同業の人とかにもですね、実は意外といろいろお願い事をできることってたくさんあって、うん、
はい、
そういう人たちをですね、仲間に囲い込むっていうのも結構大事なのかなと思いますね。うん、まあ、それこそ集客だったりとか、仕事のこういうのどうやってやってんのとかですね、そういう情報の仕入れ元としてもですね、まあ、ぜひともですね、同業の方もうまく活用してですね、まあ、外注する、社員雇用する、あと同業を組み込むと。
組み込むと。
はい、いうところでですね、しっかり、自分一人ぼっちで仕事しないっていうふうにしていけば、本当にいろん早いスピードでお金も情報も回っていくようになると、はい、いう形になります。
はい。素晴らしいですね。ここの部分というのは本当に概念として捉えるというよりも本当に行動という意味でぜひ捉えていただきたいなと思うところです。うん、少しまとめたいなと思います。
はい、
ステージ 11-2、史上最強の投資とはというところなんですけども、もう結論、人にお金を使えというところですね。投資先っていうのは勉強、広告、人と3種類あるわけなんですけれども、まあもう特に人に使えと。はい、いうところがメインになってきます。田中さんは企業1年目、年収400万円あるかないかという4、500万円の時から、もうすでに在宅秘書が1人雇っていて、で、稼いでから人を雇うのではなく、雇うからこそ稼げるようになるんだと。
そうです。
いうところですね。はい。仕事が大きくなる前に、自分がしなくてはいけない事務作業とか、我々起業家っていうのは2割の仕事、利益を生み出す8割の利益を生み出す2割の仕事、クリエイティブな部分に注力すべきですので、それ以外の部分ですよね。8割の雑多な、経務、経理であったりとか。でも大事ですけど、クリエイティブじゃない仕事っていうのは、大きくなる前に人に任せていく。そして在宅秘書を雇うだけではなくって、周りに頼める人がいる環境っていうものを作る。 そのために人にお金を使うと、
はい、
でこれはあくまで横、下とか部下とかっていう話だけではなくって、横の同業であったりとかですよね、同じ仲間たちであったりとか同業他社の方々にもぜひ、まあ、何か機会があればお金を使ってこう関係性を作って、
そうですね、
ここのところどうしてんのみたいな、はい、情報交換もしつつ、はい、紹介し合いつつやっていける、やっていける環境、関係を作るというのが史上最強の投資であると。
そうですね、はい、まあ、本当にこの考え方を自分ごとに落とせるかってすごい大事なんですよね、うん、で本当にこのなんだろうな、やっぱ見てて稼げない人は本当にこのこれができたらっていう条件が強いんですよね、
うん、条件強いですよね、
条件強いですよね。そうじゃなくてやっぱ今稼いでる人が何やってるかっていうところがやっぱそこにゴールがある、ゴールというか目標があるわけで、うん、だからそこのをちゃんと真似ると。だから早いうちからこれは、まあ、今すぐできなくても絶対意識しておかなきゃいけないし、いつかそのねやろうって心の中で思ってたらタイミングが来ますから、
うん、
ぜひ頭の中に入れておいてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます、ステージ11の2、史上最強の投資ということでした。では11の3、次回ですね、次回は応援してくれる人の構築法と。
はい、そうですね、これは人を雇用するっていう話じゃなくて、いかにその自分のことを応援してくれる仲間を作るかと、
うん、
まあ、ここのところですね。これによって集客が圧倒的に成果が上がりやすくなるんですよね、
うん、
まあ、そこのところのポイントをですねお話ししていきたいなと思います。
思いますと。はい、ここまでお聞きいただきありがとうございました、またですね11の3でお会いしましょう、田中さんありがとうございました。
ありがとうございました。